明けましておめでとうございます。チェリーでございます。
明けましておめでとうございます。アシスタント A のラジコくんです。
もう2023年がね、はい、スタートいたしまして、はい、新年気分一新、
すがすがしい気持ちですね。
はい、今も新たな気持ちで、はい、マイクの前に座っております。
はい、
今年はいい年にしたいですね。
ね、
去年はねほんまに何もええことなかったですけども今年はいい年にしたいな。
今年こそね、やっぱりね、うん、
今年こそね、今年はどうかな。
でもチェリーさん、やっぱその前役って、
そう前役、
そう去年年末聞きましたけども、やっぱりねそこをまずなんとかせんとね。そ
うだから役払いしようかな。なんか ね僕義理の弟さんがねいてて、はい、まあ年下なんですけど、はい、年上なんですけど、うん、もう前役翻訳かな、
はい、
あと役か翻訳か、もう役年なんですよ、うんうん、やっぱいろいろね大変なこともあったんで、うん、まあ関係ないんやと思うで、ないんやけど、やっぱりもう役払いでもやってね。
そうですね、
うん、でやっぱ40ぐらいになったらさ、体もいろいろガタくるじゃないですか、
うん、はいはいはい、それ以上肩上がらなくなったら困るから。
でも9振り、僕はまあ右手で9振るからいいんやけど、はい、あの左手で CD のボタンを押して右手で9振るんで、うんうん、やっぱり左手が動かないとね、仕事の差し支えがあるんですよ。
そうですよね、
うん、それだけ書いた話なんですけど、う
ん、ラジオが流れる整骨院紹介しましょうか。
うわーいいですねほんま紹介でもそうやな、こういう時どこの病院行ったらいいんかなと思って、整骨院ですかね、
うん、もうまずでも整形外科とか行って、
ね、レントゲン取ってもらって ね、うん、ちょっとやった方がいいかなと思ってるんですけどね、はい、まあ本当にね今年も心機一転、
はい、
新たにですね、うん、元気にお送りしていきたいなというふうに思っております、はい、じゃあお便りいきましょう、
はい、
早速かいっていう話ですが、うん、お便りいただいております、こんばんは、チェリーさん、ラジコさん、ヤタロウさん、ともみさん、朝夕昼も冷えますね、お元気で何よりです、
はい、
私毎週土曜日を楽しみにし欠かさず拝聴してから安らかに眠っております。
安らかに
安らかに眠っとんかい私です、花の木優太ですよ。
お久しぶりでございます。
勘働きの冴えたチェリーさんならもうすでにお気づきでございましょうと、随分と前になりますが売りそびれた折衝2冊を勝手に送りつけた際、心よく自筆の書家に並べてくださいましたよね、はい、そうやったかな。あの折に二言三言放送でご紹介いただいたあの作家気取りの老人でございますよ、
はいはいはい、
すごいあのいいようですけども、うん、数秒間ご紹介いただいただけなのに、おかげさまで、私の本ごちそうちゃう事件の引き合いがありまして、在庫がぐっと減りました。ほんまかいなほんまかいな、
超人気番組やな、さすがやな、
それで元気が出まして、寝たきり生活により一層磨きがかかりました。あかんがな各地の図書館に寄贈する志は増すばかりです。深くお礼申し上げますということで、はい、また本送っていただきましたので、はいはい、またぜひね、これで在庫があと50冊になりますという、うん、チェリーさんの相棒の青年2人は口調がおっとりしていて品があり、和歌山弁にしては穏やかで育ちの良さを感じます。
あら、まあ、
これはなかなかね、さすがあれですよ、花の木さんよく分かってます。
そんなことないですよ、
確かに私が選んだ2人でございますからね、やっぱりなかなか育ちがいいで、意外と賢い
意外とね、
意外と進学校出身意外とね、
意外と、ね、
うん、2人ともね、うんうん、やっぱり地域の名門校出身でございます。そうそうそう、話題も身辺の些細な事柄ですが飽きませんと、貴重な半時間と言えるでしょうとでもお伝えください。
ありがとうございます。はい、そんなもう光栄ですわ、
じゃあもう年末年始は花の木さんの本ちゃんと読んで。
そうですね、
うん、ちゃんと読むんですよ、
ちゃんと、
はい、でもいろんな本あってね、うん、なかなか、
どれから読むかな。
そうなんですよ、うん、参りましょう、せーの、らしくあれ、
レッツ
アリダリアン。
津山さとみです。
アリダのオイアン山本です。
服部のオイアンです。
アリダリアンって聞いてて面白いだけと違うてよ、プレゼントも当たるんやわな。
そうなんです、毎月お二人に有田市菅浜天音商店さんから天ぷらの詰め合わせを抽選でプレゼントしています。
インこれ美味しそうな状態よ。
応募方法など詳しくは毎月第1第2日曜日の午後5時10分から。レッツアリダリアン、第4日曜日はプラスもよろしく。
ええんちゃうん。
ということでね、
はい、
レッツアリダリアンもよろしくということでございます。大丈夫ですかね、連絡入ってきてないですか。
田中美穂、
あ、そう、うん、田中美穂ですわ。
うんうんうんうん、
今何してんのかな、田中美穂って。
何してるんですかね、
うん、
ねえ。
でも田中美穂のキャスティング聞いた時に、夜は短し歩け乙女に合致するなと僕は思ったんですよ、はいはいはい、
確かにね、
うん、久保ちゃんなんか逆にそんなちょっとイメージ違うけどな。
まあね、あの、うん、うん、まあね、あれ劇団新幹線ちゃう、あのヨーロッパ企画がやったんで、やっぱり今ちょっと毛色が違うというか、いう感じやったんかもしれないですね。
なるほどね、さすがや、なんか僕よりもよっぽどエンターテイメントにエンタメ担当ディレクターに
フォローしといて、ちゃん久保ちゃんのこと、
さすがやな、さすがやな、さすが同じ日本抜擢当てた男でございます。
やった。
だ去年はそういう金星もありましたんで、
そうですね、
はい、今年もますますご活躍いただきたいと思います、はい、それでは参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
まあ、田中美穂ちゃん今何してんのかな。
ねえ、39歳ですって
今。年一緒やん。
あ、そうか、同い年か。
一緒やん俺。 そら僕田中美穂のこと好きになるはずや。
同い年やし、
うん、それはだってあんな彼女同級生おったら、
そうやね、
僕の理想像ですよ。
そうですね、
まあ、理想像ってあんな子が好きっていうか、まあ、僕誰でもいいんやけど。
言うてもた、
うん、もっとギャルギャルした子も好きやしね。でもあんな田中美穂みたいな人も好き。
はいはいはい、はい、
今何してんの、結婚したんかな、やっぱり、
うん、ねえ、もうしてるんですかね。
僕も気になってきたよ、
田中美穂情報。
うん、田中美穂、うわー、かわいいな。あれ、稲本潤一と結婚してますよ。
あ、稲本潤一と結婚したんか。
結婚10周年って書いてますよ。
ほんまや。情報が薄すぎる2人とも。
でも83年1月やから学年は1個上ですね。
あ、上ですか。
うん、うん、そうか、もうすぐ誕生日で40歳ですね。
もうお子様2人もいらっしゃるみたいですね。
あ、そうですか。さあ、ということで、ヤトロさん、じゃあラジコ君、
ラジコ君です。
はい、ごめんごめん、今週は新年一発目ですよ。
新年一発目、
うん、
ちょっと新年に向けてちょっとね、うん、いい話でもしたいなと思ってね。
お願いします。そのGジャンも似合ってますよ。
ありがとうございます、ええ、今日初めて来た。
あ、やっぱり
ちょっと大きいこれ。
あ、そうなんや。
去年もまあなんかバタバタしてましたね、やっぱりね。
まあいろいろね、放送では言うてなくてもバタバタしてますよね、
うん、そう、うん、やっぱりね、まあね、会社もちょっと肩書き変わったりとかしてね。
あ、ちょっとそれもあって、そっちは主任になったんやったっけ。違う、
主任から課長代理
になりました。え、課長代理になった。
そう、
去年いつ付けで。
去年の春です。
なんで言えへんねん、課長。
言うた
聞いたじゃないよ、課長代理。
言うた、
昇進パーティーやろうぜ、課長代理。あ、主任になったのは弥太郎くんや。
そう
課長代理やったん。
そう、
まあ和歌山放送で言うあれやな、副三次。
副三次、
もう今副三次ないんですけど、
はいはいはい、
昔の副三次ぐらい、
はい、
三次副三次だったんですよ、副部長の下にね。
かっこいい名前やな、
うん、だ副三次ぐらいですね。
そうです、
すごいな、知らんかった。
まあ会社の肩書きも変わったりとかしてね、いろいろありまして、
はいはい、
まあ、ちょっとまあ家もバタバタとかしてたんですけれども、
うんうんうん、
まあね、なので今年はまあちょっとゆったりと過ごせるようにしたいなと、うん、思っておりまして。
じゃああれやな、マッチングアプリあと3つぐらいさらに加入してパワーアップ。そう、
マッチングアプリもね、登録だけしてるけどね、うん、もう全然見てない。
嘘つき、毎日見てるくせにずっとマッチング、マッチングして、ね、してないの。
あの通知は来るんですよ、
マッチしました、
今日のおすすめはこの子ですみたいな感じで。
そんなやら、マッチングアプリそんなやらしいの、今日のおすすめって。
今日のおすすめはこの5人みたいな感じで出てくるんやけども、うん、もうね、あんまり見てない最
近。あ、そう、それスマートウォッチで見るために買ったんちゃうの。
ちゃう
すぐもうあのマッチングアプリの更新情報をスマートウォッチでチェック、仕事中もニヤニヤして。
ちゃう
それ職場のおばちゃんに怒られるで、それ
お前で。あかんあかん、
うん、
まあでもね、そう、うん、彼女は欲しいなと思って。
そらそうでしょ、2023
年
そらそうでしょ、
うん、ちょっともうだから31になるんですけれども、
こんな物件ないよ、31で課長代理やし。
そう、あんでね、その
自画自賛やな君、うん、
でね、
うん、
何言おうと思った、うん、そう彼女は欲しい。
それは
僕だから最後に彼女おったんが2015年とかやから、
うん、2015年か。
もうだから7年8年いけないわけですよ、
彼女が。7、8年って長いよね。
もうね、その間にもずっと一人暮らしもしてるもんやから。
そうや、ね、
もうずっと自由を謳歌してしまってるんでね。
あの薄暗い下宿でね、
そう
日の当たらない下宿で、
ようタコパしかしてないね、あの下宿でね。
仲いいよな、みんな高校同級生。こうよっていい格好やな。
そうね、みんな仲いい、
仲いいやな、うん、
そう、彼女が欲しい、
うん、
です。
でも、もうすごい。
30。
そんな正直な欲求吐露する正月から番組やる。彼女が欲しいんですって。昭和のラジオやな。
そう、でもね、やっぱね、30になって、うん、そのね、やっぱいろんな人から聞かれるわけで、ご結婚してるんですかとか、
そんなこと、
巷のおじちゃんおばちゃんとかからね、
あ、それデリカシーないの、セクハラですよって言うたったよね。訴えますよって言って、
そう、うん、そう、結婚してませんって言って、うん、でも彼女は いらっしゃるんでしょとか言われて、
うんうんうん、
いや、いてないですって言って、うん、いや、またとか言われるんですけど、うん、もうそのほんまにいてないのに言われるんが、もうなんかもう最近辛くて、
心えぐられるわな。
そう、うん、ほんまにいてないんですって、隠してたらまだいいんですけどって思いながらね。
その場合パッと履歴書出したったんよ。こんなもん、私こんなもんですって
どなたかおりまへんか
って、ね、そうお酒の飲める25歳お願いしますみたいな。
いいね、いい線、
うん、
そうでね、そう、うん、ただでも彼女作るためには、うん、ちょっともうちょっと痩せやなあかんなと思って。
あの一応最初はやっぱり身場から入りますもんね、なんやかんや言うて。
そう、うん、やっぱりね、30超えたらもうついた肉が落ちないのでね、やっぱりね、
スポーツだってね、
ほんまにね、もう最近ほんまもう二重顎が定着してきたんで、もうどうないしようかなと、う
ん、それはあんた、この間も言ってましたけど、何その年末、
うん、
ビール2杯飲んだと、うん、焼酎5杯飲んで、うん、もう寝たって、そんな暮らししてたらあかんやろ。そら
まだそれでも軽い日やったから、もうちょっと飲む日は飲む、
酒減らさなあかんのちゃう。
そうなんですよ、でも酒減らしたらもうこのストレスのはけ口がないからね、もうね。
あ、なあ、そうよな、酒ぐらいしかないもんね。
そう、
まだ酒やからマシやで、
うん、もう風俗とか行きだしたらね。
そうや、もう金なんぼかかってもん、あとこのギャンブルね。
そう
もう金なんぼあっても足らんやんか、
ほんまに。そう、
うん、酒でまだ健だって、飲みすぎたらそこで終わりやもん。
そう、
しんどなってね、
うん、 そう、
風俗は上見たらきりないですよ、うん、もっとええお店目そうそうそうってなりますからね、
うん、なるんだよね。そうだから痩せるためにね、この間縄跳び買ったんですよ。
え、
年末に
涙ぐましいな。
ドン・キホーテで680円ぐらいの縄跳び買ったんですよ。
すごい
大人用のやつ。
大人用の、それ体縛る縄跳びじゃないよなそれ
僕そういう趣味ない。僕痛いの嫌やから。
いや、縛られる、自分で縛る方かも分からんし分からんけど、
そっちな。そう、買ったんやけども、うん、まだ1回も飛んでないんでね。もう買ってから1ヶ月ぐらい経つんですけれども、
それは まずは止まんとね。第一歩
二重跳び、どこでやろうかなって思って。 あの薄暗い下宿の前でやったらさ、
通報されると思う。
あの薄暗い下宿の前にあるちょっと大きめの一軒家 の、うん、あるある、あのお坊ちゃまがたまにあの前で飛んでるんですよ、
う
ん、
縄跳び。一緒にほなやろう、混ぜて混ぜてって言って一緒に縄跳びやったらいいんじゃん。お坊ちゃんと一緒に。
いやいや
僕もね縄跳びやりたいんよって。
恥ずかしい恥ずかしい。
あの子供にとって冬場は縄跳びの季節ですから ね学校でやらされるでしょ。
学校でも縄跳び大会とかありますからね。
そうそう、1月2月3月縄跳びと持久走ですよ。
そうそうそう
そ
う、
それやるしかないね。
向こうはだってもう軽くさっさっさって飛ぶけどさ、僕多分ドスンドスンドスンしか飛ばれへんからさ。
でも縄跳びってなんか一番なんかその何スポーツトレーニングの中でなんかきついわな、なんかしんどいわな、
うんうん、ただでもただ走ってるだけよりかはマシかなって思って。
いやさ
っ
きただ走ってたらさ、なんか景色も変わるやん。
まあまあね、
ちょっとおしゃれなジャージみたいなの着てやな、うんうん、あの走ってたらそれだけでなんかで、ちょっと買い食いでもしてたこ焼きでもパクッと食べながらさ、
意味ないやん。
いやいやちょっとぐらいええやん。
意味ないやん。
でコンビニで缶ビール買ってさっそうと飲んでたら
意味ないやん。
それだけで気持ち気分転換にはなるでしょ。
気分転換にはなると
縄跳びやとか陰鬱としてけへん。なんか家の前でドスドス縄跳びやってたらさ
確かにね、
俺なんか重労働を課せられたみたいなさなんかそういう
奴隷になった感じがありますよね。
懲罰を受けてるみたいな感じになるやん。それやったら僕まだランニングでもしてた方がね、
う
ん、まあランニングってやっぱどうせ走られへんねんけど、
そう
まだマシかなって。
そうだからね、もう何かをしてね、うん、やっぱ痩せやんとあかんなと思って、まあ、
健康体をね作っていくっていう。
そう
スポーツクラブはどうなんですか。
スポーツクラブもね、だからその
フレックス行こうぜ。フレックス
あれな、あのマンツーマンで教えてくれるとかやったらね、ええけどね。
何を贅沢なことばっかり言うてんねん。
もともと運動音痴なんで、ああ使い器具の使い方も分からへんし、運動の仕方も分からへんから、うん、そっからまず教えてもらうんだから。
福々センター行ってちょっとなんとかならんかな。
うん、いいな、福々センター、
うん、安いらしいね、福々センター
らしいっすね、
うん、
そう
会社入ってない福々センター
入ってない。
あ、若い者層から紹介してちょっと福々センター入ったらうちになんかクオカードがなんかもらえるんちゃ
う。マジっすか。そうなんすか、うん、
紹介特典みたいな。
いいな、いいな、
うん、知らんけど知らんのかいって。あ、まあでもそういうね、教えてくれるようになったんじゃスポーツクラブでも。
そうって思ってるところでございます。
でもええんじゃ。僕ね昔取材でスポーツクラブの取材行ったことあるんですよ、
はい、
あのお風呂、
うんうん、
温泉あんのよね、
うん。
あ、ユーバスのスポーツクラブ取材行ったことあるね昔。
あ、はいはいはいはい、
ルカのドライブレディオで、
はい、
ユーバス入り放題や。
あ、そうなんすね。
そのスポーツクラブの会員になったら、
はいはいはい、
ユーバス入り放題。
へえ、いいですね。
そうやね、それだけでも会員になる価値あるなと思って。
ほんまですね。
うん、ぜひ機会を作ってね、
はい、
やりましょう、
はい。
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。もうだんだんこのコーナーはしょぼくなってきて、もうみんな忘れかけてきたでしょこれが僕の狙いなんですよ。みんなもう前はねこのコーナーがまるで柱やみたいな感じだったけど、
ね、
今だんだんもうあの1日2本ぐらいで、しかも取るに足らないような話になってるんで、もういつかこれ自然消滅しますよこのコーナー。
あかんあかんあかん、やっぱり。いや、すみません、ちょっと前のコーナー話しすぎました。
いやいや、ええねえ
ねえ、もっと早く振ります
わ。ええねえ、やめて。もうこれぐらい18分ぐらいで振ってくれたらちょうどええ。
2023年はちょっともうちょっとキュッとまとめ
る。いやいやいや、もう無理やね。陶器市、
陶器市毎年恒例。もう皆
さん、そう1ヶ月前の話なんで、
はい、
忘れかけてるかもしれませんが、うん、今年もですね、南紀白浜トレトレ市場の駐車場、
はい、
特設会場にいたしまして、
うん、
ウィンズ平坂の紀州和歌山へのね、はい、陶器市から生放送、
はい、
生中継ありまして、うん、ですね、聞きました？聞いてないですかね。
ちょっと聞きました。
私もね、全部はちょっと聞けてないんですけど、うん、その日有田に取材に行ってて、はい、道中まあ下道で行ったんで、
はい、
まあ、1時間2時間往復で結構聞けたんですけど、うん、一番のポイント、
はい、
ですね、あの中丸丸政の社長が出てきたって
それは聞き逃したな。
もうあのらしくあれマニアの皆さんはですね、中丸丸政さんについてご存知と思います。
はいはいはい、
これあの梅の里社会人野球大会でね、はいはい、もう常に強いチームとして、
うんうん、
出てくる中丸丸政というチームあるんですが、実はお店なんですよね、
はいはい、
料理屋さんなんですよ、和食のお店で、
うん、
まあ、今まで僕知ったように話しますけど、はい、これ全部ラジオで聞いた情報ですで、田辺の中丸というところに、はい、その丸政さんというお店があって、ほんでチーム名が中丸丸政と、
はい、
で、その社長が登場したんですよ、
うんうん、
と思って、陶器市関係ないかなと思いながら聞いてたんですけども、まあ、要はその商品にその、はい、食事券を、ま
あ、なるほどなるほど、
でリスナーさんにもプレゼントしてもらえるっていうことで、わざわざ、
うん、
あの陶器市のねところに来てもらって、
はい、
でお話をしてもらってたんですよ現場にね。 で、ランチのボリュームがすごい、1000円らしいんですけど、はいはい、大変ボリュームがあって美味しいという話をちょっと聞きましたんで、うんうん、ぜひ行きたいなと。
ぜひ行きたいですね。
で、放送ではあの実況担当の北尾さんが行ってないといじられてたんで、はい、我々本社チームもですね負けじと丸松さんに行って、
そうですね、
美味しいお昼ご飯を食べさせてもらいたいなと、うん、まあ、お食事券のプレゼントにはさすがにハガキは書かなかったですけども、うんうん、ぜひねラジオ機の皆さんも、はい、ここが梅野さんと社会人野球大会でおなじみの強豪チーム、うん、仲間の丸松さんのあの丸松さんかと。
いいですね、行きたいですね。
そう、やっぱり僕も感動、うん、あの仲間の丸松さんこうかっていうね、うんうんうん、そういう楽しみがあるかなと。ピピピピピピピピ、
あ、カップラーメンできたかな。
あ、え、カップラーメンできた、そのピピピピって言うの。
いや、キッチンタイマーの音かなって思う。
カップラーメン作るときにいちいちキッチンタイマーなんか作動させてんの。
するするするする、すぐ忘れてしまうから、その存在を。
いや、そうだって、カップラーメン食うときって腹減ってるからさ、もうなんやったらその 1,2 分で開けるぐらいの。
すぐ忘れてしまう、だってもうそれ待ってる間にあれ TikTok 開くやん。ほんならもう、
ほんならスカウト短いお腹ピョピョピョピョって、何見てんねん。
もうそれ見てたらもうすぐ時間過ぎていくから。
あれ何なんですかね、なんでみんなあんな動画ばっかりなんですかね。
ね、楽しいですよ TikTok も、ね、
楽しい。あ、そう、
時間はすごい溶けていくけど。
あ、そう、うん、TikTok って
怖い怖い、ま、
ちゃんと見たことないんですけど、うん、何の話だったっけ。あ、そう、ピピピピピピピピ、うん、ですね、これ言っていいかな、この間、小田川さんでインタビュー撮ってたんですよ、はい、これ推しの歌手、うんうん、そしたら小田川さんのストップウォッチがピピピピピピピピって
ほう
本番中になるっていう、
ほうほう、大事件。
そうで、うわ、やばい、ストップウォッチあるんですよね、ストップウォッチピピってなる、
はいはい、
ストップウォッチって、はい、でやばいと思って止めやなあかんと思って小田川さんインタビューしてくれてるんで、はいはい、パッとストップウォッチ撮ったんですけど止め方分かれへんとりあえずパッと押したらストップウォッチが止まってしまったあかんと思ったけども、まあ、もう一回押したらストップウォッチは再開して、はいはいはい、ピピピも一旦止まったんですけど、はい、また5分後になりだす、
うわお、
っていうことがあったんよって最初さんに言ったら、はい、最初さんも火曜日の生放送の時同じことがあったって言ってたんで
怖い怖い。
とりあえず最初さん、機械に強いんで、はい、ピピピピ小田川さんのストップ値にならへんようにちょっと、はい、見つけた調整しといてって一応言ったんで、
そうですね、
まあ、この火曜日、うん、その事件以降の火曜日でピピピピが鳴ってないかどうか、はいはい、ぜひ注目して、
重大任務ですね、それも
結構ね、あんねん、そのストップ値でピピピピって鳴るやつ、うんうんうん、押すだけでピって鳴るやつもあるし、
はいはい、
並んでえっちゅうねんと思いながら、うんうんうん、前もね、我は誰の机やったかな、夜中12時になったら絶対ピピって鳴る、
怖いですねそれ、
一人で残業してたらピピピピピピピって鳴るって、はい、でピタッと止まるっていうのもありましたし、
ね、はいはいはい、
あれはねちょっと勘弁してほしいなと思いますんで、うん、私もちょっとストップウォッチピピピピの止め方、
はい、
ちょっと勉強したいと思います。
勉強しましょう。
脱税はあかんやろ。
それはあかん、あかんあかん
ね。ある人がずっとこの話してて、うん、じゃあ脱税がねどうなるこうたらで、
うんうんうん、
もう脱税のやり方がどうたらこうたらで、脱税っていうのはねずっと脱税ばっかり連呼してて、
はいはい、
でそれ聞いてた平井さんが、はい、脱税はあかんやろって言ってたんですけどよう聞いたら節税の間違いやったっていう
全然ちゃうやん、
全然違うん
で、意味が
一時違いと大違い、うん、ずっと脱税脱税って言ってたっていうね、まあ、そういう話、脱税、はい、一番適切なツッコミ、脱税はあかんやろあかん、さすが平井さんと思うはい、その通りでございます。脱税はあかんやろっていう。
脱税はあかん。
はい、もうその通り脱税はダメなんで。
はい。
はい、よろしく、もうまた確定申告のね、もう言うてる間にそんな時期でございます、
ね。ほんまですね。
はい、注目していただきたいと思います。どう？軽いやろ。
軽いやろ。軽いですね。
うん、なんか他になかったかな。
この間僕一個ラジオ聞いてて、
お、助かるわそんな話。
水曜日のボックスの10時のニュース聞いてたんですよ。
うん、
先週かな。
はいはい、
この番組で10時のニュースが面白いって話があったんで、
あ、
そう、僕ちょっと聞いてみようと思って聞いたら。うん、ちょうどその日
北尾さんやな、
そう、笠野さんが、うん、まあ、10時北尾さんですって言って振った時に、はいはい、笠野さんの第一声が、うん、まあ、北尾アナウンサーにとってはね今もう農閑期みたいな感じの時期だと思いますがっていう話から始まって
言ってた言ってた、
それはどういう反応すればいいんですかって北尾さんが困ってた笠野さんとしてはそのスポーツがあまりない時期やからっていうことを言いたかったみたいなんですけど、
う
ん、
そうです、
農閑期って言い出したから、うん、僕も、うん、あ、多分そういうこと、あ、難しいなって思いながら
ね、実際ね、みかん農家の方はお忙しいと思いますがって北尾さんも言ってましたもんね。そういう謎の攻防が今水曜日の10時、あ、でもやりすぎるとまたお互いプレッシャーになってくるんで、ね、プレッシャーにならないぐらいのね、うんうん、この間笠野さんラジらしくあれ聞いたって言ってました。
マジですか、聞いてたんですね、
う
ん、
そうそう、だからみんなね聞かないように、うん、僕はだから知らんって言ってそんな番組僕聞いたことないんですよ誰やあんな番組やってんのはって一応
誰や
言うときも、あとね、また来週以降詳しく言うと思うんですけど、
はい、
今年はねひょっとしたら日曜サンデーのチンプレー、うん、コープレー大賞分かりますと出たかも、
はい、おお、そうなんですか、
うん、
へえ、
今回はね事前に TBS さんから送ってくれっていう情報があって、
はいはい、
送ったんで、うん、放送されてんちゃうかな、まあ、年明け
どの番組かな、
ね、
うん、
どうでしょう、
どうでしょう、
はい、あとはね そうやな、まあミュージックスのこととかね、いろいろあるんでしょうけど、うん、これはまた来週以降、
そうですね、はい、
お話ししてみたいなと思います。
はい、
ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらと、アナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。